8月11日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふうたと
みずきと
ありさと
こうやと
おりりんで
お送りします。ということで始まりました。
はい、
はい、今日8月11日はですね、何やら山の日ということでね。
山
何で山の日かよく分かんないんですけど、山の日ということで、
でかいんだよきっと。
なんかあれですよね、ツイッターとかの SNS ではなんか山の日っていうことでそういった、何だったかな、どっかのアイスの会社がそのアイスの箱を積み立てて山みたいな写真を上げてたりとか、そういうのをよく見かけるんですけど、まあ今日はまた他では北海道ではね、ライジングサンロックフェスティバルとか行われておりまして、そちらに行っている方も多いんじゃないですかね。僕の知り合いとかは行ってる人はいるのかな。
いいね、夏を満喫してらっしゃるね。
ね、いいですよね、夏フェスってやつですね。
楽しそう、
祭典だね。
一回も多く行ったことないんですけど、やっぱ楽しいものなんですかね。
すごい楽しいと思うよ多分。行きたい。
僕の気になるアーティストとかも結構出てたりして、まあ気になるなって、来年とか行ってみたいなっていう感じですね。
そうね。
そんなこんなで、まあ、今週、まあ放送していきたいんですけど、
はい、
はい、
まあ、今日はね、そうだな、先日というか、
ほうほう、
なんかちょっとね、エアジーの方に遊びに行った、遊びに行くというのもあれですけど、ちらっと見学しに行ったっていう、そんな話も後半というか番組の中でできたらなって思います。
はい、
はい、
そんなこんなで始めていきますか。
はい、
はい、始めるぜ
始めるぜ
始めるぜ。
この番組は大通高校振興課の提供でお送りします。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。失礼しました。今月のメッセージテーマは夏といえば、夏といえばです。
夏といえば、
夏といえば、
夏といえば海、
海、
プール、
山、
山、
山、という感じでね、こういうメッセージ送ってきてください。お待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。ということでですね、ここからは、先ほどお前ちょっと喋った通り、ですね、今日が8月11日なので、おとついかな。おとついの8月9日にですね、我々メディア局なんと、エアジーの方に行ってまいりました。
イエーイ。
そう、まあ、エアジーとは何ぞやっていう方もいると思うんで、
そうですね、
軽く説明すると、エアジーというのは北海道で、まあ、最初の民放の FM ステーションということで、
すご
い、つまりラジオ局ですね。
最初の
民放
民間放送的な、
そうですね、
うんうん、
の FM ステーションということで、まあ、ヤジっていうのはね、FM 北海道のコミュニケーションネームということで、その名前が使えられたということでですね、大きいFM ノースウェーブさんに並ぶもう一つの、まあ、大きいラジオ局ということで、
二大巨頭みたいな感じだね多分。
そんな感じですね。
すごい。
で前回ね、FM ノースウェーブさんの方で、まあ、僕フータとあとモモがね、その中の番組に出演させていただいたんですけど、
そうだね、
今回もですね、なんと我々メディア局員がその エアジーさんの方での番組に出演させていただいたということでですね、
すごい、
すごい、
すごい、すごい、最近すごいね、
最近なんかいろんなラジオ出てます
ね、波来てるね、メディア局
ね、
そのまま頑張れ
でですね、
うんうん、
まあ、そちらあの今回エアジー行ってみて、まあ、何をしたか、まあ、先ほど言った通り、はい、その収録、はい、あの番組の収録とかもしてきたんですけど、それ以外にも、はい、まあ、いろんなお話を聞かせていただいたり、
うんうんうん、
中を見学したりとかしてきたんですよ。
いいね。
で今回行ったのがね、
はい、
僕フータと、うん、そちらにいるアリサさん
いた、
そう、はい、アリサとあと、まあ、その他もろもろ
いっぱい
ワイワイして行ったんですけど、あれだよね、まあ、今回オリリンがいなかったけど、オリリンも一度エアジーの方に行ったん
だよね。はい、そうですね。今年の3月に、まあ、市立高校プレゼン大会があって、うん、まあ、市立高校プレゼン大会の、まあ、紹介が、まあ、今リアルでされるということで、
はいはい、
まあ、その時にエアジーさんに見学に行ったことがあります。
はい。今出ました、今リアルという番組はですね、
はい、
今の学生の今のリアルを伝えるということで、あの学生向けの番組なんですけど、
身近だね、すごい。
そうなんです、
うん、
で我々今回メディア局は収録させて放送する番組もそちらの今リアルという番組になります。
はい、
こちらですね、
うん、
今リアルでパーソナリティの方が森本優さんという方で、
はいはい、
大通高校では結構こうお世話になってる。
なんか壁にポスター貼ってある、
ね、壁ポスター貼ってたりとか、
貼ってる、2階に貼ってる。
そう、去年の学校祭で瀬川彩香さんが来た時も、うん、その森本優さんと一緒に来て、
うん、
森本優さんも一緒にトークしてくれるっていう形で、うん、結構いろんな関わりがあるお方なんですけど、
う
ん、
そうですね、
はあ、そんな気になる今リアルの我々が出る日にちというか、
お
日時をお知らせしたいと思います。
お願いします、お願いします。
それですね、なんと今回面白いことに、
うん、
1週間のうち4日の放送を
2分の1以上じゃねえか。
そうなんです、月曜から木曜の今リアルの中で一人ずつ、そのメディア局員が一人ずつそのコーナーの中にチラッと出てきて喋るみたいな。
チラッと出てチラッと去ってくるのね。
そうなんです。
なるほど。
で、そちら、イマリアルという番組のコーナーが、イマリエールというコーナーでして、
はいはい。
で、まあ、気になるオンエア日が、8月13日の月曜日から、8月の16日、来週です。
近い。
近い。
すぐですね。
すぐ、もうあさってじゃないですか。
ちょっと寝たらすぐだよ、もう。
そうなんです。
もう待ち遠しいですね。
の、ですね、まあ、その 日の8月13日から16日の21時15分から21時25分の間に我々メディア局が出演します。
うんうんうん、ちょっと遅いけどもう聞ける時間だね、高校生は
聞ける時間。そう
ですね、うん、
聞きます。
そう、一人ずつ言ってて、月曜日はニワッチが出たりとか、
もう彩りのいつものニワッチが出たりとか、
優しいお兄さん
うん、うん、
出たりとか、
はい、
あと火曜日がアリサかな、
はい、私です。
そう、アリサが出て、で水曜日の放送は僕、うん、フータが出て、
お、
うん、
で、まあ、あれだが
木曜日はフジちゃんが出たりとか、
フジちゃん、
フジちゃん、
そんな感じで、
うんうん、
1日ずつ1人が出ていくので、まあ、ぜひぜひね、
見知った声がね、私たちからしたら、
そう、聞いていただけたらなって思います。
はい、
はい、
まあ、それでも聞けなかったよっていう人は、
うん、
アプリでラジコっていうアプリでも、タイムフリーで聞けることが聞けるので、うん、ぜひそちらでも聞いてみてください、う
ん、はい、
ということで、はい、まあ、エアジーに行ってきたよっていう話でした。はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするお時間です。今回のとりどりはももと
ふうたと
ゆうたと
ななで
お送りします。
はい、
はい、
今回は彩りからふーた先輩が来てくれました。
はい、どうもふーたです。
久々の鳥取りかな。
そうですね。
いつぐらいだろう、僕なんか半年とかそれぐらいな気がする。
鳥取り自体の回数がそこまで今多くないので。
そう、なんかね、ももが、ももが初めてとか、なんか2回目とかかな、
そんな前だったか、
それぐらいが最後の鳥取
り。はるか昔の。
そうだね。
はい、そんな今回通りクイズ第2回を行います。
イエーイ、
はい、まず最初に通りクイズの説明します。
はい、
通りクイズとは、大通り高校のことをクイズ形式で出題していき、より深く知ってもらおうというコーナーです。
クイズ番組ってやつですね。
はい、
ね、
また正解するとポイントをゲットすることができ、半年間でポイントを最も多くゲットした人は、大通り高校クイズマスターの称号を得ることができます。
それ僕ふーた不利じゃん。
そうだね、
めちゃくちゃ不利じゃん。
前回ふーた先輩0ポイントを獲得した。
そう、ね、あ、そっか、2回目だから。
はい、そうだね、そうです、そうです。
そっか、全部出てんだ僕一応。
一応そうね。
あ、すげえ、やった、はい、いけるいける。
ぜひリスナーの皆さんもクイズに挑戦してみてください。
はい、
はいはい、今回は主に大通り高校の特徴についての問題です。
うん、
はい、
よいしょ、余裕
、
うん、はい、じゃあ第1問、
デデン。
大通り高校の体育大会は何月に行われているでしょうか。はい、次の4つから選んでください。はい、1、9月、2、3月、3、5月、4、11月。
ほう、
じゃあ風太先輩から。
4月。
4月は選択肢にありません。
あれ、ごめんなさい。3月。
3月、はい、
3月ある。 OKOKOK、
はい、
話を聞いてなかった。
ゆうと先輩、
ね、確かあれね、秋だった気がするんだよね。
大体秋だよね、
あれ、なんだ、2番だっけ。9月、
秋は、9月は1番です。
1番か、あれ、 1番で、じゃあ、
はい、じゃあ7、はい、3月、 OK、じゃあ正解は2番の3月でした。
4月という選択肢がないという、
ね、ありませんでした。
恥ずかしかった。
ちょっとね、ちょっと話聞いてないんじゃねえかって思われる、
聞いてください。
聞きます。はい、ごめんなさい。
体育大会は2日間行われて、29年度の体育大会は、体育館、公道、通りスペースの3カ所に分かれて、バスケットボールやバドミントン、ドッジボール、卓球、レク2種ではユニカール、ペタンクを行いました。
やったね。
ちなみにこの中で優勝したチームの方っています。
今ね、ミキサーにいますね。ミキサー宅にね、
しゃべんない。
私も優勝しました。はい、結構いました ね、
うん、ね、すごいね。ミデオ局意外と運動神経いい人多いですね。
結構 ね、優勝してました。水木先輩とかも優勝してます、はい。じゃあ続いて第2問です。
で、
はい、第1問で出てきた体育大会と同じ時期、3月に行われている多様な授業や地域と連携した活動など、1年の学びの生活を見ることができる行事は何でしょう。次の3つから選んでください。1、世界一大きな授業、2、日常プレゼンテーション、3、プレゼンテーション大会。
考えてたやつがない。
あれは
卒業式かと思ってた。
あ、まあ、
違う、
若干違う。
じゃあ、はい、1の世界一大きな授業だっけ。
はい、じゃあゆうと先輩、
これね、ちょっとね、本気で答えていきます。
はい、
プレゼンテーション大会。
はい、7、
なんか日常がついてるプレゼンテーション大会。
おお、
はい、正解は3番のプレゼンテーション大会です。
イエーイ
確かにあった。
はい、ちなみに世界一大きな授業とは、世界100国以上の子どもたちと一緒に教育の大切さについて考える世界規模のイベントなんです。はい、そしてプレゼンテーション大会と日常プレゼンテーションの違いですが、プレゼンテーション大会が1年の成果を発表する行事で、日常プレゼンテーションは日常的に授業レポートとか、授業で制作した作品とか行事の振り返り、部局サークルの活動報告、個人研究などを校内に展示掲示することを言います。
なるほど、
はい、あんまり知られてないですかね、日常プレゼンテーションという名前で。
修学旅行とかの紙新聞を貼ったりとか、はい
は
い、
今の時期ちょうど貼られてるね。
そういうのが日常プレゼン大会、大会じゃないか、
大会じゃない。
テンション、
はい、続いて第3問
でで、は
い、大通高校にはソクラテスミーティングという少人数対話型の進路と人生についての講話会がありますが、この行事でソクラテスとは何のことでしょうか。次の3つから選んでください、1話をしてくれる講師の方々、2話を聞く生徒、3企画をしてくれる方々。またふうた先輩から、
ソクラテス やった覚えはあるんだよ、
はい、
なんだっけ、なんか話してくれる人だった、
講師の方は、
そうそうそう、
はい、ゆうた先輩、
ねこれね分かんないけど3番から企画してくれる人たち
大事だから ね、
じゃあ7、2番なんだっけ、2番は話を聞く生徒、あ私たちの子です、2番かな、2番、
そんな気もするんだ、
なんかね、じゃあ正解は1番の話をしてくれる講師の方々です。このソクラテスミーティングでは、話をしてくれる講師の方々をソクラテスと呼びます、はい、最後の問題です。
でで
次の中から大通高校ならではというものを選んでください、
はい、
1授業開始や終了のチャイムが鳴らない、2キャリア探求という授業や委員会部活動ではない学校外の活動がある、3チャレンジベーシックという学び直しの授業がある、何個選んでもいいです、
全部
ふうた先輩全部で、はい、ゆうと先輩は、
これ全部じゃない、
全部、7は
全部、
全員正解です、
イエーイ。
今挙げた3つは全て大通高校ならではといえる授業特徴なんです
だよね、
はい、それでは最後に結果発表です、
テケテケテケテン、
はい、今回はふうた先輩4ポイント、ゆうと先輩1ポイント、7に2ポイントという結果でした。
優勝はマジか。
やりましたね。
前回0点だったよね。
ね。
はい。さあみんなで大通高校のクイズマスターを目指して頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい、今回のとりどりはももと
ふうたと
ゆうとと
7でお送りしました。引き続き彩り大通通信にお付き合いください。
とりどりの皆さんありがとうございました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは夏といえばです、
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはですね、はい、私水木がミツプロの春夏秋冬久しぶりにやりたいと思います。
イエイ、
まあ、まずねミツプロの春夏秋冬とは分かんないと思うので説明しますね。
分かんない
で、ミツプロの春夏秋冬とは大通高校の5階にいるミツバチのことをより深く知ってもらうためのコーナーです。
ほう、
はい、まあ、ミツバチの説明ですね。
なるほど、
というコーナーになってます。前にやったのがね、越冬が終わった頃だから春なんだよね。
ほう、
すごい前、
今夏ですね。
夏なの、もう季節変わっちゃったの。
そうですね、
その間やってなかった分、その間にあったことを少し説明していきたいと思います。
お願いします。
今からちょっと遡りまして、今年からね、今年度からかな、
はい、
ミツバチの群がもともといたのが、もともといたのがちょっと待ってね、アリス群、
ほいほい、
アフロディーテ群、
ほいほい、
シャーロット群、
ほい、
ダイアナ群、
ほう、
ミツエ群、ミエル群、キミコ群で7群いたのかな、
はあ、
はい、
が今年4群増えました。
増えた。
でその名前をですね、メディア局が決めていいと先生に言われたので、
何ですと
決めましたね、投票しましたね、
なんかみんなでわけのわからん名前をね、
こう出しましたね。そう出したで決めたのがアナスタシア軍、ルナ軍、渋谷軍、北海道軍となりました。でその渋谷軍ね、
地名だね。
そう、渋谷軍誰だっけな
渋谷君誰だろうね、うん、なんかいたよね、
うん、そうだね今聞こえたね。で、もうここにいるねふーたの名前がね、はい、ちょっとみんなのおふざけで決まってしまった。
僕の名字がねなんかよくわかんないけど蜂になっちゃった。
蜂になっちゃった北海道グマ。ちなみに犯人は私犯人は水木です。でその元気な4軍決まりましたね。
決まったね。
で、その元気にブンブンしてたわけなんですけど、
はいはい、
でその決まったのが6月25日かな、25日に正式になって、でそこから、中央幼稚園の園児の皆さんが見学に来てくれたりとかいろいろとやってたんですけど、はい、でそのブロ、そのミツバチの成長過程というか、それは大通り cc.net というメディア局が運営しているブログサイトに載ってるんですけど、
はいはい、
それでね今上がってる一番最新のブログから抜粋して今の状況をお伝えしたいと思います。
お、
はいはい、
それがね7月26日ちょっと前かな、1ヶ月も前じゃないかなぐらいの時期なんですけど、
はい、夏休み入ってすぐぐらいか。
そうだね。そのブログを読んでいきますね。でその時にルナ軍、新しくできたルナ軍ですね、
はい、
の女王蜂、一番偉い蜂が卵を産んだらしいです。
おめでたい。
おめでたい。でその卵を産んだので女王の証として羽切り、羽切り、羽をチョキンって、
何ですって、
羽をチョキンってしちゃうやつ、
何ですって。
あとうちの高校の蜂はですね女王蜂分かんなくなっちゃったら困るから、なんか蜂の背中にこうペンでペンって、分かるようにね印をつけてある、なんか白とか青とかでね、 でそのマーキングをしました、はい、で残念なことに1個北海道軍がですね、この私の愛しい北海道軍がですね、はい、数が少なくて女王蜂がいなくなっちゃったんです。
どこ行った、
どこ行っちゃった、ちょっと入れちゃって巣箱が撤去されちゃいました。
あ、北海道、あ、
北海道が全滅して、
北海道
ちょっとね語弊があるけど、その働き蜂は、まあ、残ってる働き蜂もいるので他の軍に受け入れてもらえたらその軍に定着できるそうです。
あら、よかったよかった。
その他の軍の状況が、
うん、
ルナ軍、
はい、
はい、
その前にね、ルナ軍はその前に、3枚あったんですけど1枚追加されて計4枚の巣板が入っているのと、アリス軍は女王蜂の羽化を確認できましたね。
おろおろろ、やった。
のルナ軍とは別に羽化が確認できました。で、はい、次がアフロディテ軍、とっても調子が良かったそうです。
お
でその次の内見って書いてるのでちょっと後かな、その内見で多分細密ができると書いてあるので楽しみですね、うん、
細密しました、
しました、
しました。
様子もまた後で説明できると思います、
うん、
でシャーロット軍、はい、と女王蜂と卵確認、ダイアナ軍女王蜂不在、でも卵はあったそうです。で密英軍は女王蜂が不在で、その次の内見だからもうやったのかな、細密ができました。でその次のミエル軍、卑弥呼軍がまた、巣板が1枚追加されました。で渋谷軍は特に変化なしでブンブンしててアナスタシア軍は女王蜂がやっぱいなかったのかな。でその女王蜂がいない軍がねいっぱいあったんだけど、うん、その次の内見で蜂蜜がいっぱい取れたそうなので、それの報告もまた楽しみですね、
はい、そうですね、
はい、詳しいことは大通り cc.net 運営局が運営しているブログサイトで見れるので皆さんぜひ見てみてください。以上、三つプロの春夏秋冬でした。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、はい、ここからはジャックです、はい、
ジャックです。
教えてふーた先生、
イエーイ、
イエーイ、
寝れなかった。
そう、これね、なんかご本人がやるとね、
うん、
うまいこといくんだけどね、うんうん、ジャックだとなかなかうまくいかない。こちらあやかのね、
お
ー
お
ー、コーナーを私ジャックをさせていただきました。
このコーナー知らない。
こちらあや、教えて、もともと教えてあやか先生、ジャックして教えてふーた先生なんですけど、
うん、
はい、
こちら彩りメンバーのあやかとか、うん、僕とかが、うん、まあ、日直として、日直として一緒に日本の都道府県の地域、都道府県の地域文化などを紹介していくコーナーとなっております。
はい、
はい、
ということでですね、まあ、県を紹介するんですよ。
社会だね、もう。
そうなんです、
社会科だね。
お勉強の時間です。
お勉強の時間、頭良くなるね。
社会大好き。
で今回ご紹介するのはデデン、
でね、
静岡県です。
静岡県、
静岡県
あんまり馴染みないよね、私たちからしたら。そうです
ね、海が綺麗なイメージがありますけど、
うんうんうん、静岡県他になんかイメージパッと浮かぶ。
金魚、
お茶、お茶、金魚、
形が金魚、
浜名湖、
浜名湖、おお、はいはいはいはい、そうなんです。なんかいいこといっぱい言ってくれた。まずね、静岡県の地形、まあ、県の形は、まあ、よく小学生の時とか教えられるように金魚の形を、ね、うん、してるっていうことで有名なんですよ、うんうん、でですね、あと、まあ、海が綺麗ということと、お茶が有名です。アリサが言ってくれた通り、
お茶摘んでそうなイメージある。すごい、
そう、静岡県のお茶はまあ美味しい。僕も、ね、あの 先日夏休み入ってすぐにその静岡県に行って、うんうんうん、ちょっと遊びに観光しに行ったんですけど、まあ、お茶を飲んでみたら美味しいんですよ。
いいな。
そうでですね、うん、まあ、こちらなんですけど、なんで静岡県を今日紹介するのかと言いますと、
はい、
山の日ということで、
山、
静岡県、
ほう、
何がありますか。
え、富士山。
そうです。
え、あ、そうか、あ、そうか、そうか、そう、山梨ぐらいになると思ってた。
そう、静岡県にあるんです。静岡県には日本最高峰である、まあ、標高3776m の富士山がありまして、まあ、その静岡の魅力の一つというんですけど、
は
い、他にも魅力はいっぱいあるんですよ、静岡県には、うんうん、なんとですね、
はい、
山高い
高い
けど、逆に海底すがる湾という海底が、ですね、日本で一番深い、
深い、
駿河湾、
そうなんです、
落ちたらやべえな。
そう、一番深い海と言われておりまして、まあ、水深、最深部は水深 2500m と言われておりますということで、静岡県はなんと日本一深い、まあ、海があり、
うん、
日本一高い山があるという、
高低差すごいね。
そう、面白い県なんですよ。
おお、
でですね、
うんうん、
静岡県、まあ、富士山があるということでですね、
はい、
温泉もあります。
温泉、
あとですね、まあ、活火山ということで、うんうん、まあ、温泉があったりとか滝があったり、
まあ、滝、
滝です。
滝、あ、いいですね、
あざーってやつね。
そう、まあ、ハイキングコースとかもいっぱいあり、ハイキングとしてとても人気があるところということです、う
ん
う
ん、なんか全体的に健康的だね。なんか
そうなんです。
なんかおじいちゃんおばあちゃんに良さげな感じがする。
そう、さらにね、
うん、
僕も実際に行ってみて、
はいはい、
海がとても綺麗、先ほどオリリンが言った通り海がとても綺麗ですね、うん、浜辺に行った時僕もなんか思わずなんか靴脱いで飛び越えました、ね、飛び込んではいないけど
見た。なるほど、
冷たい、冷たいとか暑いですよね、あの行った時は。
あ、なので気温がね、
すごい気持ちよかったなっていう、う
ん、北海道も海いっぱいあるけどね。
そうなんです、ね、
綺麗さは多分そっちの方がいい。
そう、見たことないぐらいの綺麗さでありました。
行ってみる価値あるね。
でですね、静岡県といえば最近ですとテレビアニメラブライブなどで、うん、その舞台にされているなど、うん、まあ、今一番盛り上がってる県といっても過言ではありません。
そうだね。
でですね、静岡県なんですけど、
う
ん、まあ、静岡弁という、まあ、に方言がありまして、
ほうほう、
まあ、こちらですね、あの、そうだよねみたいな、うん、そうだよっていう肯定の文だと、うん、そうだらとか言ったりとか、うん、そうずらとか言ったりとか、
うん、
あの、そういう訛りというか方言があったりだとか、
うん、
あと、もしなんかいろいろとお前っていう、まあ、お前ね、牛、うん、牛でいうお前が、うん、おめえって言ったりとか、
すごい なんかこうみゃって
すごい、
そう、
かわいいですね、静岡弁って。
かわいいんですよ。財産をザーさんとか言ったりとか、
ザーサイ、
そう、言ったりとか、
うんうん、
なかなか可愛げのある方言をして
る、うん、すごい、なんか女の子に言ってほしい感じがする、
う
ん、
そう、おめえおめえ、ダメだ、可愛げがなかった、
ね、聞いたらキュンとなりますね。
なるなるなる、
かわいい。だとかですね、うん、あと、まあ、静岡県の魅力はいっぱいあるんですけど、
うんうん、
まあ、沼津市というところにはですね、うん、淡島という無人島があるんですよ。
無人島、
そう、そちらの無人島はですね、
はいはい、
なんと、まあ、もう無人島地図からには人は住んでないんですけど、
うんうん、
中にあのホテル、淡島ホテルっていう、
おう、
ホテル、
そうなんです、あったりとか、
うんうんうん、
あと町全体というか、あの、 水族館がありまして、
うんうんうん、
その水族館のチケットを買ったらまずあの船に乗ってその淡島まで行くみたいな。
おお、水族館自体は島にあってそうなチケットを静岡で買う、
まあ、静岡というか、まあ、そのこっち側本土、うんうん、沼津側で買って、
うんうんうん、
チケット買ったら船で行って、
うん、
水族館を楽しむ。
新しいね。
そう、うん、行ってみてなかなか面白いところだったので、もうぜひぜひね、
うん、
なんか時間があるときに行ってみてはいかがでしょうか、
うんうん、
夏は暑いんですけど、うん、やっぱり海が綺麗なので海水浴なんかどうでしょうか。
あ、いいね、
いいですね。
そう、素晴らしいところなので行ってみてください。ということでですね、
はい、
まあ、教えて福田先生のコーナーでした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。はい、
はい、
それでは、
はい、
まずコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はい、
はい、一コーナー目は、フータによるエアジーの話です。はい、
はい、
イマリアルに、メディア局員が出演するということで、僕たちもすごく楽しみにしています。
はい、
はいはい、
来週のね、来週の月曜日から木曜日、はい、21時15分から
11時15分、
はい、
ぜひぜひお聞きください。
聞いてください、
聞いてください。はい、それ2枠目が、はい、2コーナー目が、トリドリですね、うん、トリドリ、今回のトリドリでは、
はい、
道理クイズを行いましたね、
うん、
例えば、まあ、体育大会だとか、
うんうん、
まあ、プレゼンテーション大会という3月にある、
うん、
まあ、学校のイベントについて、紹介しました。
特徴だった、
はい、うん、
特徴ですかね、うん、はい、で3コーナー目が水木によるミツプロの春夏秋冬、
はい、
結構久しぶりのコーナーでしたね。
そうだね、
はい、やっぱり、まあ、新軍の誕生であったりとか、
うんうん、
まあ、北海道軍が旅立ってしまったりとか、
うん、
まあ、悲しいニュースもあったりしましたが、
うん、
まあ、卵が確認される軍があったりなど、
うん、
新しい命が芽生えてきてるという嬉しいニュースもあるみたいですね、
うん、そうですね。
はい、それでは最後、
はい、
4コーナー目が教えてフータ先生、
yeah.
はい、普段は、彩香がやっているコーナー教えて彩香先生を、は
い、
今回はフータがジャックしまして、
yeah.
静岡県について紹介してもらいました。まあ、静岡県って聞くと、
うん、
まあ、海だったりとか、まあ、いろんなことが、
うん、
まあ、連想できるんですけれども、
うん、
やっぱの中身を見てみると、
うん、
やっぱアニメのラブライブで有名になったりとか、
う
ん、
そうですね、
結構熱いホットな話題がいっぱい詰まっている件だなと思いました。
はい、知らないことは、ね、知れるといいよね、やっぱり。
そうですね、
うん、
はい、では、今日の曲テーマに今日の曲の振り返りをしていきます。
はい、
1曲目が、
はい、
北島三郎で山、
うん、
2曲目が山下達郎で愛してるって言えなくて、
ほう、う
ん、3曲目が森山直太朗で桜、
はい
はいはい、
4曲目が山口百恵で夏開く青春、
はい、
ほうほう、
最後5曲目が TOKIO でどいつもこいつもでした。
はいはい、
はい、今日の曲テーマは山の曲、
山、
はい、
なぜですか。
今日は山の日ということで、
はい、
山にまつわる曲や歌手の名前に山とつく、
うん、
山とつく人の、
大体それだったね、
はい、大体それだったんですけれども、まあ、山、やっぱ山にまつわるような曲がいいなと思って、
うんうん、
この曲テーマとなりました。
うん、
はい、まあ、今日はやっぱり山の日ということで、
はい、
やっぱ山に行かれている方も、とても多いと思います。
そうなのかね、うん、
いるとは思うよ多分、だって いい感じの雨だけど
雨だね
いい感じの雨だけど多分、
そうですね、
まあ、山は天気が変わりやすいんで、
あ、もしかしたら上の方だったらちょっと小雨になってるかもしれない、ね、
かもしれないです、
かもしれない。
やっぱり山といえば澄んだ空気ですよね。
確かに確かに、
夏休みに感じたい、
ね、そうですね、
うん、
まあ、そんな澄んだ空気をやっぱり皆さんは感じていらっしゃると思います。
はい、
はい、
そうですね。
それでは、今日の彩り大通り通信はこの辺で終わらせていただきます。
はい、
今日の放送はオリリンと
コウヤと
アリサと
ミズキと
フータで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。皆さん
さようなら。